知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。今日は子ども政策課長前田健二さんにお越しいただきました。前田さんこんにちは。
服部さんこんにちは。子ども政策課の前田です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日は児童手当の拡充という嬉しいお知らせですね。
はい、
18歳の年度末までのお子さんを育てて見えるご家庭が対象とのことで、多くの方に関係する内容となっていますね。
はい、そうなんです。児童手当は国全体として子どもの健やかな成長と子育て家庭の暮らしを支えるため50年ちょっと前に始まった歴史のある制度になります。
そんな前から児童手当はあったんですね。
はい、これまでもですね、政権交代に合わせて見直しがあったり、また元に戻ったりしてきたんですけれども、服部さん大変です。過去一です。
過去一ですか。
はい、そうなんです。少し前にですね、さまざまな報道で文字が踊っていましたけれども、異次元の少子化対策ってあったと思います。
はい、
その目玉政策として児童手当が拡充される令和6年10月1日ついにやってきました。
ついに来ましたね。
はい、見直しの主なポイントですが3つあります。まず1つ目ですが、これまでは15歳の年度末ですね、中学生までが対象でしたけれども、18歳の年度末、高校生の年代までが対象と3年間支給される期間が延びました。
今思いますと、どうしてこれまでは対象でなかったのかなと感じるくらいですけれども、まだまだ子育てにお金がかかる時期ですから、これはとっても嬉しいです。
はい、お子さんが高校や専門学校などに通っているかどうか、また同居しているかどうか、そういったことは関係なくって、生活費の負担があるとか面倒を見ているといったことですけれども、親として対象の子どもを育てて見えれば、大丈夫です。
はい、高校生の年代までと言われたのは、そういった関係なんですね。
はい、見直しポイントの2つ目になります。多くのお子さんを育てて見える家庭をより支援しようということですが、第3子以降のお子さんは月額で3万円というふうになりました。この3万円というのは、中学生以上のお子さんであれば3倍ですね、小学生以下のお子さんでも2倍の額になりました。
はい、これ3倍とはすごいですね。
そうなんです、異次元ですからね。加えてなんですけれども、第3子以降のカウント方法というのも変わっておりまして、
はい、
これまでは18歳の年度末ですね、高校生の年代から数えるようになっていましたけれども、22歳の年度末、大学生の年代から数えるようになっています。
はい、この第3子以降のカウント方法というのは、広報高山10月号の19ページにも分かりやすい図として掲載されていますので、そちらも合わせてご確認いただけたらと思います。親としてはですね、学費や生活費の仕送りなど、負担感があってちょっとモヤモヤしてしまう部分もあると思いますので、このカウント対象が伸びたということは非常にありがたいです。
高校生の時と同じなんですけれども、大学とか短大などへの在籍であるとか、また同居の有無、そういったことは関係なくって、親として大学生の年代の子どもを育てていれば対象となりますので、お願いします。見直しポイントの最後3つ目ですけれども、すべてのお子さんの育ちを支えるということで、これまであった所得制限は一切廃止となりました。
はい、このギリギリのところで限度額を超える人もあったと思うので、安心なこう気持ちになりますね。
はい、
確認しますと、
はい、
1つ目は高校生まで支給対象が拡大された、2つ目は第3子以降は月額3万円に増額となり、大学生の年代から数えるようになった、そして3つ目は所得に関わらず支給されるようになった、この3点ですね。
はい、このラジオをお聞きの子育て中の方々、お子さんの人数ですとか年代様々だと思いますので、ぜひご自身に当てはめて確認いただければというふうに思います。
はい、今回は児童手当の額に変化がないお子さんでも、やがて高校生の年代になりますし、もう一人二人と子供を設けようとなるかもしれませんね。
はい、第3子以降であれば、例えば保育料ですね、2万児から無償ですし、来年度からは大学の学費も無料になるなど、さまざまな多子世帯への恩恵というのがあります。この児童手当も一つのきっかけに、ぜひご夫婦で相談いただけたらというふうに思います。
ところで前田さん、 見直しの対象になるという人は放っておいても勝手に手当が増えたり支給されたりするようになるんでしょうか。
はい、とても良い質問です。
はい、
放っておいて良い人と放っておいては全然ダメな人というのがありますのでお願いします。
これはちょっと大変ですね。
はい、
はい、
では放っておいてはダメな人から言いますのでお願いします。
はい、
見直し前の児童手当、私の家庭ではもらっていなかったよという人は必ず手続きが必要になります。
はい、
例えばですが高校生だけを育てて見える方、あとは所得制限に該当していた方などになります。
はい、支給がない状態からある状態へ、こうオフからオンへと変化させなければならない人は手続きが必要ということですね。
はい、その通りです。そしてもう一つですね、手続きが必要な大事なパターンがありまして、大学生の年代の子どもから数えるようになることで第三子以降が変化するご家庭も放っておいてはダメになります。
はい、
例えばですが大学生お一人と中学生お二人を育てている家庭があるとしまして、大学生から数えると一番下のお子さんが第三子に数えるということになりますよね。
はい、大学生を含めると3人以上の子育てをして見える家庭はこれ要注意ということですね。
そうなんです。はい、私たち市役所ではそのご家庭がですね、大学生のお子さんを育てて見えるかどうか、そういったことがわからないもんですから申し出ていただく必要があります。
はい、
ちなみに放っておいてもいい方の方も言わせていただきます。
はい、
見直し前に高山市から児童手当を受け取って見えるご家庭で、うちには高校生の子供がいるよという方、あと中学生以下のお子さんを3人以上育てているんだけどっていう方は、高山市ですでにそれらのお子さんを把握しておりますので、市で金額を改定増額しまして結果をお知らせさせてもらうこととしています。
はい、手当の支給があるオンの状態の方で大学生の年代のお子さんがいなければ市からの通知を待つのみで大丈夫ということですね。
はい、高山市のホームページに詳しく案内していますのでご確認をいただければと思います。またホームページですけれども、オンライン申請の入り口も設けております。ほとんどの方にはオンラインで手続きが完了できるようにしています。また公務員の方の場合は職場から児童手当が支給される制度となっていますので、職場で手続きをお願いします。
はい、オンラインで手続きできるのはとってもありがたいですね。
はい、加えてですけれども、高山市の住民票ですね、あと児童手当の登録情報によりまして、今回の見直しの影響が及ぶと思われる家庭には9月中に市から案内文書を郵送しています。
はい、
返信用封筒も同封していますので、オンラインで手続きがちょっと難しいよという方も郵送で手続きをいただけます。
はい、それでは該当すると思うけど私には案内が来ていないといった方は確認した方がいいですね。
はい、ぜひお願いします。あと例えば単身赴任でお父さんだけ高山市に住民登録しているという方も少なくないんじゃないかと思いますけれども、高山市ではお子さんが見えるということがわからないんです。単なる一人世帯と区別がつきません。この放送をお聞きの方で会社とかですね、周りにそういった方がありましたら、こんなことをラジオで聞いたと話題にしていただけるとありがたいです。
はい、せっかく手当がもらえるのに知らなかったではもったいないですからね。
はい、
手続きには期限がつきものですが、こちらはどうなっていますか。
はい、見直しの後初めての手当の受け取りは12月13日でございます。それに間に合わせるためには10月末までの手続きをお願いします。10月末を過ぎた場合でも今年度の3月31日までに手続きをしていただければ10月分からまとめて受け取れますけれども、この年度末の期限も過ぎてしまうと、もらえたはずの児童手当でもその遅れた分ですね、もらえなくなってしまいますので、非常に大事なことです。
はい、10月末までが締め切りで年度末を越してしまうとその分手当が受け取れなくなってしまうので、まあ、特に注意ということですね。
はい、
最後にこの件に関するお問い合わせ先をお願いします。
はい、高山市、子ども政策課、電話番号が 57-7001 までお気軽にご連絡をいただきたいと思います。
本日は児童手当の拡充ということで子ども政策課課長前田健二さんにお越しいただきました。前田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。